ようございます。聖書と福音の時間です。最近新入社員を叱れない上司が増えたと言われています。理由は人と争いたくないから。一見平和主義のようですが、人と人との関係が表面的になっているのです。神との関係が希薄になった今、人との関わりが希薄になるのも仕方ないことかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。1年ほど前から肩こりがひどくなり、そのうちに腕がしびれるようになってきました。整形外科で見てもらうと頸椎症と診断されました。これは首の骨の間が狭まって、骨の角に出っ張りができ、それが神経に触れてしびれや痛みが出てくるというものです。重労働したりきついスポーツをしてきた覚えもないので、どうしてそうなったんでしょうかと聞くと、先生は一言、加齢によるものです。私は一瞬、食べ物と思いましたが、そんなはずはありません。加える年と書いて加齢。簡単に言えば、年を取ったからということです。もしかすると、他に原因があったり、いい治療法があるかもと思い、他の整形外科に見てもらっても、結果は同じ。それどころか、レントゲンを見ると典型的な頸椎症で、一生付き合っていくしかないですね、と言われ、落ち込みました。しかし、他の理学療法士の先生からは、治らないと言われたものが治るように頑張りましょう、と励まされ、望みを抱いてリハビリに取り組むようになりました。医者の一言で気持ちも随分変わるものですね。そもそも、痛みや痺れの原因は、簡単にわかるものではないと言われます。私の場合、運動不足と長い間同じ姿勢をとってきたことにより、血液の循環が悪くなり、普通のマッサージでは解消できないほど老廃物が肩甲骨あたりに溜まっているのではないかと見立てを受け、その解消のために通院しました。年をとると若い時に持っていた代謝能力が衰えてきます。若い時には体自身が持っている力で血の循環を保つことができても、ある程度の年になると意識的に体を動かさなければ血の巡りが悪くなっていくというわけです。さて、血の重要性をはるか昔から語ってきた書物があります。それは聖書です。なんと今から3500年前に書かれた旧約聖書のレビ記に、次のような言葉があります。なぜなら、肉の命は血の中にあるからである。また、すべての肉の命は、その血が、その命そのものである。などです。人を創造された神のメッセージによれば、人間にとって血は命そのもので重要というのです。昨今、脳がすべて、脳が命そのものと考える人も増えています。確かに脳も重要な働きをしますが、脳に血液が行かなくなると即座に問題が起こります。10秒以内に意識を失い、20秒以内に脳細胞の電気活動が停止します。そして3分から8分以上血流の全くない状態が続くと、脳は回復不可能なダメージを受けてしまいます。脳は血で生かされていると言えるのかもしれません。また、以前は心臓が命そのものと思われていました。しかし、今はある程度替えが効きます。人工心臓を使って血を循環させ、心臓を数時間も停止させて手術することができるのです。心臓は血に全身を送り出すポンプなのです。旧約聖書を重んじるユダヤ教の人々は、血の取り扱いについてとても敏感です。彼らは原則血を食べません。血の滴るステーキを食べるという発想は彼らにはありません。どれほどまで血を抜くかは彼ら自身で規定を作っているのです。私たちから見れば極端かなと思ってしまいますが、 彼らなりに真剣なのです。もっと身近な私たちの生活の中で考えるならば、病院に行って検査といえばまず血液検査を思い浮かべますね。体の様々な状態が血の中に現れます。体の不調の多くは血液を調べるとわかるのです。聖書的に言えば、血は命そのものだから、血の状態がいいということは、体の命の状態がいいということになります。医療関係者たちは、使用済み注射針などの処理に細心の注意を払い、血を通して感染する病気に気をつけているといったところでしょうか。さて、聖書が血に注目するのは、それが肉体の命に関わるからということもありますが、それ以上に私たちの霊、魂に関わっているからだというのです。先ほど見た聖書の言葉は次のように続いています。なぜなら、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。贖うというのは辞書によれば罪の償いをするという意味です。血をもって罪を贖うといえば死ぬことによって罪を許してもらおう。また死んで罪の償いをするという意味になります。神は自分のもとを離れ、罪の状態に陥った人類をイエスが死ぬことによって罪を許そう、償おうとされたのです。旧約聖書の時代、ユダヤ人は犠牲を捧げる方法を教えられていました。彼らは生贄を捧げることによって自分たちの罪を神に許していただき、神との関係を保ち、交わりを深めていたのです。しかし、救い主イエスがこの地上に来て、新しい時代が到来しました。西暦では、イエスの来られる前を紀元前、来られてからを紀元後と呼びます。今年は、イエスの血によって、誰もが罪の贖いを受けることができる時代になって、2017年目という意味です。私たちがよく知っているイエスが十字架にかけられて死なれたというのは単にかわいそうな結末とか無残な最後ということを示しているのではありません。手と足を釘で打ち抜かれ血が流れました。最後にはローマ兵が心臓を槍で突き血が流れ出たと記されています。その血は全人類の罪の許しをもたらすために流されたのです。命そのものなる血が、それも完全な生涯を歩まれたイエスの血が流されることによって、罪の贖いが完成したのです。聖書は単なる思想や希望を語っているのではありません。ユダヤ人が実際に何千何万という犠牲を捧げてきたように、イエスという人が2000年前に実際に十字架の上で死なれ、血を流されたのです。贖うという意味の2番目に、あるものを代償にして手に入れる、また買い求めるとあります。神は愛する一人子イエスを代償にして、あなたを手に入れたいと願われました。イエスをあなたの身代わりに裁いてまでも、あなたを罪の刑罰から救い出したいと願っておられるのです。罪が許されたところにあるのは命です。滅びからの解放、死からの回復があります。あなたの罪が許される道が開かれたことを示すために、神はイエスを死者の中から3日目に復活させました。イエスの死からの復活は、この救いの道が完成したことを示す最大の証拠なのです。今、多くの人は心に痛みを抱えています。人間関係に痛み、親子関係に痛み、自分に与えられた人生の意味を見失い心を痛めています。その根本原因は創造主を見失い神とのつながりが断たれているからだと聖書は語るのです。しかし、神は私たちとの交わりの回復を、罪の贖いを願っておられます。イエスの十字架と復活による救いを 用意してくださいました。ポイントはイエスの血です。私たちの血ではありません。私たちはどれほど血を流しても頑張っても罪を許していただける力はないのです。イエスのメッセージも素晴らしいですが、何よりも実際にあの十字架の上で命そのものである血を流してくださいました。命をかけてあなたを愛してくださったのです。ぜひあなたも心を開いて救い主イエスに近づいてください。この方を信頼して生きていきますと祈ってください。心からお勧めいたします。
森売でイエスの血潮を。
イエスの血潮
のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエス・キリストにあって私たちはその血による贖い罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。エペソ人への手紙1章7節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。